もしもし、テレホン人生相談です。今日はどんなご相談ですか？
父ともう一度会って話すべきかどうかっていう内容です。
あなた今おいくつですか？
私今23歳です。
独身ですか？
はい、独身です。はい、
お父様はおいくつですか？
51歳ぐらいかなと思います。しばらくずっと会っていなくて、というのも5年前に両親が離婚しまして、それ以来一切会っていないので、
はい、お母さんはおいくつですか今？
母が50です。
離婚なさって5年前ってことは高校生18ぐらいか、
18
の時に離婚なさったんですね。
はい、そうなんです。
ご兄弟は？
妹が1人、4歳差の子が1人ですね。
はあはあはあ。で、じゃあ今はお母さんと一緒に暮らしてらっしゃるんですか？
今私は1人暮らしをしてます、
はいはい。妹さんとお母さんは一緒に暮らしてるんですね。
はい。
お父さんと会うべきかどうかっていうのはどういうことなんですか？
父の基本性格ですが、はい、真面目で優しいそうです。他人事な書き方をしたのは、うん、私は父の性格を語れるほど父を知らないからです。うん、私の家族は、みんな結構優しい人やったと思うんですけれども、うん、私がその生まれて物心ついた時にはもう父はギャンブル中毒になってて、で母はそれをやめさせるためにいろんな努力したんですけど、うん、なんか結局そのやめるって言っても、うん、パチンコに走ってしまって借金増え続けて、うん、でなんか催促の手紙が来るたびに母親が独身時代に貯めた貯金で返してたみたいなんですけど、うん、なんかそれだけじゃなくて父はその子育てにも全然協力的じゃなくて、
うんうん、
でまあ、しばらくして妹が生まれて母親が一生懸命私と妹を寂しくないようにめちゃくちゃ愛情を込めて育ててくれたんですけど、
うんうんうん、
私が小学生に上がった時に200万以上の借金がまた見つかりまして、さすがにその母はちょっと疲れてしまって、うん、私たちその姉妹を連れて実家に戻ったんですね、
うんうんうん、
父方の方のおじいちゃん、うん、私から見ておじいちゃんが末期の肺がんを患っていて、うんうん、ちょっともう命も危ういって言われてたんですけれども、うん、そのどうにかして母に謝りたいということで、
うん、
そのおじいちゃんと父の兄が母の実家まで来て、
うん、
借金はもう全部こっちが返すから、
うん、
どうか戻ってきてくれって土下座をしに来たんですね、
うんうんうん、
その時ちょっと父は来なかったんですけれども、
うん、
でそれで母もお世話になってたからということで、
うん、
家に帰ったんです、
うんうん、
やけどそこからその母と父がもう完全にダメになってしまって、
うん
う
ん、
もう父が帰ってくる時間になったら母はピリピリして、もう家がすごい緊張するような状態になってしまったんですね、
うんうん、そのお父さんっていうのはお仕事はその頃はちゃんとしてるんですか？
はい、はい、してました、
うん、
いろんなことを苦労してる母の姿を私が見てたら、
うん、
もう父のことがすごい嫌いになってしまって、どんどん軽蔑するようになってしまったんですよ、
うんうんうん、
そしたらまあ父もそれに感づいて、私と父の仲がものすごく家で一番悪くなってしまったんですよね、
うん、そうだね、
でそんな中でまた父はギャンブル止められなくて、でまた借金作って、でもさすがに返せないってなったので、
うん、
がその朝から夕方まで普段通り仕事して、それプラス夜中に新聞配達のバイトを始めたんですよ。
誰？お母さん？
あ、父がです。
お父さんが？
でその時私当時早朝のコンビニバイトをしておりまして、
うん、
なので朝方ね、自然と顔を合わせるんですよ、
うんうん、
でなんかその時父がコンビニの廃棄をもらってきてくれへんかって言って私に言って、コンビニの廃棄のご飯ですかね。
ああ、なるほど、
はい、
うんうん、
でも私はお前は家族に何もしてくれてないのにようお願いなんかできんなって言って、うん、もう、うん、ほったらかしにしてバイトに出かけたんですね、
うんうん、
でまたその次の日にまた父と顔を合わせたんですけど、
うん、
ではすごいお酒に弱くって、
うん、
なんかほとんど飲まないんですけど、その日はなぜかお酒を飲んでて、
うん、
たら案の定階段の一番上から落ちて、
あら、
で頭を打って痛い、助けてくれって階段の下でなんか朦朧とした状態でうなってたんですけど、
うん、
私の人生の中で一番の後悔というかなんというかなんですけど、ほったらかして私バイトに向かっちゃったんですよ、
うん、
で、まあ、父は無事やったんですけど、
うん、
生活費とか私の貯金、うん、現金貯金、妹の現金貯金全部盗んで、
うん、
パチンコに行っちゃったんですね。
うーん、
で 家に帰ってきた時にさすがにこれは家族会議しないといけないっていうことで、
うん、
父が家にも仕事場にもどこにも居場所がない、どこにいてもみんなから軽蔑の目で見られる、そんな俺が、うん、俺でいられる場所はパチンコだけなんやって、うん、パチンコするしかないやんかって、それがダメやって言うんやったら、うん、俺から居場所を奪ったお前らが悪いって言われたんですよ、
うんうん、
なんかこう今思ったらもう心の叫びやったんやなって思うんですけど、うん、当時はもう怒りの方が勝ってしまって、
うん、
もう最低とか頭がおかしいってめちゃくちゃ罵倒したんですよね、
うんうん、
で結局私が18の時に離婚になりまして、
うん、
でそこから5年経った時に、
うん、
もしあの時に父のそばに折れたらとか、
うん、
そのコンビニの廃棄を父のために持って帰ってあげられてたらとか、
うん、
はい、そしたらね、父方のおじいちゃんがその酸素チューブつけながら土下座なんてしやんかったかもしれへんし、
うん、
母も狭心症にならずに済んだかもしらんし、
うん、
でか、あんなに痩せ細ってなんかこう目が落ちくぼんで無表情な父を見なくて済んだかもしれないなと思って、
うん、
その父の親族から私に父が会いたいって言ってるっていう風に連絡が入りまして、
うん、
私は会って話すべきかどうかなと思ってまだそれに返事できてないのでご相談させていただこうと思いました。
あなた本当に優しい人お父さんをそんな風に言わなきゃよかったとか、
はい、
そういう風には思わなくていいですよ。
ありがとうございます。
本当に優しい。そこまで思ってるんだったら十分に愛情あるし、
はい、
でもそうしてしまうのも私すごくよくわかるから、かわいそうに悩まなくてもいいのにと思っちゃう。ごめんなさい。
いやいやいや、ありがとうございます。初めてこうして口に出すことができただけで、うん、今少しちょっと軽くなったような気がします。ありがとうございます柴田さん。
いやもう絶対幸せになってね。ごめんね。
なります。
あ、お父さんに会ってその方があなたの心の檻みたいなのが取れるような気もするから、
はい、
そう思いますけれど先生に聞いてみましょう。
はい、
ね、今日の回答者の先生は心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生です。先生お願いします。
まあ答えは僕も言えないんですね、やっぱりね、そのどちらにあった方がいいか、これ僕の問題ではないので、
はい、
どちらともそういうことは言えないわけだけれども、なんであれお父さん会いたいって言ってんだよね。
はい、
理由は何なんてかしら。
妹が成人したんですね。
はい、
で多分それでじゃないかなと、その親族からメールが来た日も成人、うん、妹が成人おめでとうっていう枕言葉から始まったので、おそらく娘2人とも成人したから話せる状態になったと思ったのかもしれないですね、う
ん、ああなるほどね。
はい、
妹さんは もちろんお父さんのことよく年が離れててもよく知ってるわけよね。もちろん
基本的に父があまり私たちにコンタクトを取ってこなかったもので、
うん、でも4歳違いじゃない？
はい。
でも、18歳の時離婚だから妹さんは14歳だよね、はい、その時ね。
はい、そうです。
だからお父さんのことはもちろんよく知ってはいるよね、もちろん。
はい。
まあ関心がなかったとはいえね。
はい。
うん。でもお父さんは、でも娘、妹さんの、
はい、
成人式までちゃんと記憶に今の段階で覚えていってくれてるわけよね。
はい、当然ね。
うん、
はい、
それ何か、まあ、お父さんとして謝るか、何かそういうあれがあんのかもしれないし、お祝いを渡そうとしてるのかもしれないし、よくわからないけれども、
はい、
最悪の場合は、お金ちょうだいとか、うん、貸してくれとか、ね、はい、だって言いかねないわけじゃない。だって実際に会ってみないとね。
ね、
だから、はい、そこら辺、期待して会うことはできないよね、やっぱりね。
はい。
だから会うには、それなりの、はい、それなりのショックを受けるかもしれないという覚悟が あなたにあるかどうかっていうところがまず一番のあれだと思うのよ。
はい、
うん、会った結果お互いにとってただ不快な思いで終わっちゃうんだ、意味ないじゃない。やっぱりお母さんはもうお父さんと会いたくないよね、もちろん。やっぱり
嫌と思います ね、
嫌だよね。
会わせるのもちょっと怖いなと思います、
ね、そうだよね、意味ないもんね、
はい、
まあ、会うとしたらそこら辺の覚悟を、お父さんが何を言い出しても、
はい、
とりあえず動じない気持ちの整理を最初にしてから会った方がいいかもしれないよね。
はい、
うん、それからあなた優しいの知ってるから、あの、はい、ずるい人って、
はい、
人の優しさに敏感なんですよ。人の弱みに敏感なんですよ。だから誰に甘えればいいかっていうのを、まあ、ずるいタイプの人はよく分かってるんですよ。だからそういう意味では用心した方がいいわけよね、やっぱり、
はい、
自然とはしなくてはいけないっていうことはあるだろうね、やっぱりね。
そうですよね、うん、
はい、あとそれとは別に、何であるお父さんなんだよね、
はい、
あなたにとって、
はい、
だから、まあ、娘として、あの、理想で言えばどういう状態であれ何であれ、とりあえず今どういう状態なのかを見守っているっていう気持ちっていうのもやっぱりあるんだとしたら、捨てられないよね、捨てきれないよね、やっぱりそれもね。
そうですね、
うん、父も新聞配達するとかやって、まあ、はい、立ち直ろうとした形跡はその時もあったんだよね。
そうなんです、私の誕生日だったり、うん、妹の誕生日だったり、
うん、
何かしてくれようとはするような人で、
うん、
だから根っからの悪い人じゃないっていうのは、
うん、
なんとなくそう今になって思い出しますね。
父は許せないのはわかるけれども、
はい、
そのいう人が私の父なんだと受け止めることはできると思うのよ。
はい、
そこが、まあ、大事なんだって気がするのよ。
そうですね、
うん、
はい、
もちろん許す必要ないんですよ。それでこれからも変なことやったら拒否する必要もあるよ。でも、
はい、
そういう弱さでのたうち回って誰にも不遇な生涯を送った、それがでも私のお父さんなんだと、
はい、
これはこれで見事な覚悟っていうか、
はい、
その受け入れになるような気がするんですよ。
そうですね、
うん、
あ、そっか、
うん、だから、
はい、
いいお父さんであろうとか、よそのお父さんと同じようにっていう考えてるうちは答えは出せないけれども、これが私のお父さんだったんだという受け止めができれば、はい、あなたも本当の意味で大人になるし、いい結論に一番至るような気がするんだよね、僕ね、
はい、
会う会わないこれ僕言えないんでね、
はい、
もう怖くないよね、どうなっても、だってそれがお父さんだと思えばね。
そうですね、
うん、ね。
はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございます。
本当にあのギャンブルって病気だから、
はい、
ちゃんと突き放してあげる方がいいなと思います、もしそういうふうにお父さんがなってたら、
はい、
うん、だけど私ね、親ってよくわからん、
はい、
なんでこの親から生まれてきたのかなってことを考えると、
はい、
いろんな姿形を変えてやっぱり私に教えてくれるためにこの親の子供になったんだなって思うんですね、うん、だから反面教師でも何でもいいし、
はい、
どうしてこの人はこうなんだろう、こういう弱さがあるんだなとか、こんなにいい人なのにこうなるっていうのは、人間っていうのはそういう姿もあるんだなってことを教えてくれるためにいると思うんですね、
はい、
うん、だからそういうふうに理解して、そのお父さんともお会いになれば、私の人生とお父さんの人生はもう別に あるけれども、私の親はこういうふうに自分に何かを伝えようとしてるというふうに思ってみてください。
はい。
そうするとすごく冷静に考えられるような気がするんですね。そういう思いでお会いになったらどうかなと思います。
ありがとうございます。
はい。無駄ではないですから。今までの辛い経験も絶対この先幸せになるためのものですから、幸せになってください。
はい、はい、本当にありがとうございました。
失礼します。
失礼いたします。
はい。